桜吹雪の
友達100人
できるかな。皆様こんにちは、桜吹雪の桜です。
皆様こんにちは、今日も吹雪です。
この番組はインターネットラジオピフリネットよりお送りいたします。はい、
はい、また収録の日がやってきましたね、はい、実は、さくらさんがこのラジオ番組始められてちょうど今日で1周年になりますね。
あ、本当ですか。
収録始めて、
え、すごい、はい、本当すごいすごい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。よく続きましたね
いろいろメンバーは変わりましたね。あるみたいな感じで、
そうですね。あれ最初でも一番最初のここでお話をした時はセンセーションでお話をしたんですがね、はい、それはなんか忙しくて、なんか桜吹雪でやるって言って、ええ、まあまあ誰かいて、誰か誰かいて、で誰かいて、で花水木の人も来て、はい、で一人になって、はい、で吹雪さん来ました。ああそして1年すごいですね。
目まぐるしい1年でしたね。
すごいですね。へえ。
それで、あのさくらさんこのラジオやっておられますけれども、はいはいはい、素朴な感想いかがですか。
素朴な感想、
はい、感想は、
感想
は、
はい、どうですかね。いや、なんかこれだけはちょっとね、なんか守りたいなって思います、うん、はい、局長のおかげでやらせていただいて、
ありがとうございます
そう、楽しいです。最初はなんかやっぱり言葉だけだからすごい大変だなと思ったんですけど、はい、もうまあ一人では大変ですけど、こう吹雪さんみたいな方がいらっしゃれば、はいはい、あのすごく楽しいなって思って、1年もね、もう経ったとは思いません。これがあと何年になるのかしら
まだ人生長いです
か、うん、そうですね、
あと私さくらさんずっと応援してて、はいはい、あの以前、まあ、不定期にショールームとか、ね、いろんなメンバーの方が、
ね、はい、
あのやっておられて、はい、私も、うん、あの楽しく拝見させていただいてたんですけども、はいはいはい、このショールームで要するに映像があるっていうのと、はい、このピフリネットでラジオをするという、うん、はい、まあ、一番の違いとか、それぞれ難しさがとかがあると思うんですけども、うん、それについては何かいかがですか。
ショールームとか別に難しくないですねだって顔映してるだけでも時間経っちゃうし、ピフリネットだと黙ってると何もなんないじゃないですか。やっぱラジオのが難しいですね、
そうですね、うん、だからプロ そのアナウンサーでもラジオの場合だったらもう何秒以上、うん、あの沈黙が続いたらちょっとダメとか、うんうんうん、テレビでもなんかあの映像があるみたいですけども、うん、まあ、秒ちょっと何秒か忘れましたけども、うん、やはり何秒間か、うん、全く出演してると話さない時間帯があると、うん、放送事故とかいうふうな、
どういう時に話さないんですかね、うん、
誰かがセリフ忘れたとか、
それってドラマみたいな感じ、うん、じゃないですよね、報道番組とかのことですね、だってドラマだったらもう止めちゃうじゃないですか。
そうかそうか、
報道番組とかね、
まあ、たまにネットで見ててどこどこのテレビ局で放送事故ってなんだろうかって言ったら、なんか10秒間音声が流れなかったとか。
そうなんですね、放送事故ってなんか変な言葉言っちゃったとかそういうのばっかり想像しますけど、そういうのも入ってるんですね、
そういう風なことで、はい、
だからやっぱり、うん、映像よりラジオのが難しいということで、はい、1年、
じゃあおしゃべりを続けましょう。
わ、はい、かりましたはい、
はい、
早く10秒、
はい、
なんか言うんじゃないでしたっけ あれ何でしたっけ、私が言うの、
いや大丈夫ですけれども
何これ、1年全然から、あ、でも1年ずっとやってませんもんね、
はい、
でも慣れてきましたよね、
はい、まだ新米でございます、
うん、え、私が言うんですか、私が言うの、どれ、
はい、
どれ私が言うの、え、ラジオテレビ、いや私言わないじゃん、え、
じゃあ次行きますか、
え、違う、え、だって私がだってこんなの知らないじゃん、
はいはい、じゃあもう次行き
ましょう、え、言って、え、自分で、
よろしいですか、
はいはい、
いや私の方の感想ですけれども、はい、まあ、会が 進むにつれて、まあ、だんだん、はい、慣れてきたというか、ちょっと リラックスしながらお話しできるようになったかな、はい、ということですね。まあ、いろいろちょっとテーマを考えるのもいい勉強になりますし、で大昔2回だけちょっとテレビに出て、はいはいはい、ちょっとその専門の関係のお話をしたことがある、
うん、
あ
専門のお話なんだ、はいはい、ドラマとかじゃなくて
俳優じゃないんで残念ながら
どういうお話したんですか、
まあ、ちょっとそのエネルギー関係の話なんですけども、まあ、データとかはもうその事前に そちらに放送の担当者に、送っておけば、はいはい、綺麗なちょっとグラフとか絵にしていただいて、
こっちでパワポとかで作るんじゃなくて、
いやもうそれはいらないことを しなくて、もう例えば石油の生産量どれだけありましたかとか、はいはい、そういうな数字をどんどんやってたら、はいはいはい、本当綺麗なグラフを作っていただいて、でプロの司会者の方と打ち合わせするんですけども、それはもう本当に何分何秒で司会者言って、私がこれを言うっていう風な、まあ、リハーサルやってたんですけども、まあ、やっぱりちょっと喋りすぎみたいな感じで、
ふぶきさんが、
私が、はい、
わかるそれ
、でもあと最後30秒になるとちょうどこの紙をめくっていくの、あと29、28、27っていう、あれちょっと緊張した感じで、
だから早くやめてほしいってことですよね、その話長いんじゃないっていう、
もう時間の枠があるから、だからとのテレビ業界の方、さくらさんも、大昔、そうでされてたと思うんですけど、
大昔って何ですか大昔って
放送事故
そうもうね、ふぶきさんはすぐでそうわけのわかんないこと言うから私をイラッとさせるんですよ
原点
そう原点ダメ、
まあちょっとその時ですけど、やっぱテレビ業界の方って1秒なんぼの世界で生きてはるんだなっていうふうに思いました、
そうですよね、
はいはい、まあ大体以上で、
はいはい、いいですかじゃあ長かったですね、では今回のテーマの前に恒例となりつつある吹雪さんの外国語クイズ、
はい、
はい、今日は何語ですかね、は
い、今日も英語でいきたいというふうに思います。
今日ってあれいつ行った、あその前英語だった、
はいはい、
全然覚えてないの
、はい、今年はしばらく英語でいきたいなという、
はい、
で英語でですね、はい、フィッスルブロワーっていう言葉があります。
フィッスル、
うん、ホイッスルブロワー、ホイッスルね、ホイッスルブロワーで、はい、つまり笛をピーッと吹く人というふうな人なんですけれども、これはですね、実は会社の中で、この笛を吹くホイッスルブロワー、これは一体どんなことをする人でしょうかというのが会社の中なんです。
へ
ー、だから会社にはもちろん会長、大きな会社だったら会長から社長、副社長、専務とか、部長、課長とか、まあ主任とか係長とか、まあ平野方とか、まあ派遣
全部言ったんじゃないのもしかして
全部言いたいね
全部言わなくても
時間ないか、はい、まあ、正式な肩書きじゃないんですけれども、会社でこのフィッスルブロー、ね、笛をピーって吹くと、っていうのはどういう行為でしょうか、
行為、どういう役職とかそういうんじゃなくて、
役職というか、まあ、行動ですね、
へ、
いうことで、だから正式な肩書きじゃないんです。
あ、そうなんですね、はい、へー、
ヒントを申しますと、これ誰でもできることではなくて、ものすごく勇気のいることです。
そうなんですか。
会社の中でフィッスル、ピーッと笛を吹くのはものすごく勇気がいる、これがヒントです。
わかりました、
はい、
じゃああれですね、この答えは後半で、
後半で、
ですね、
はい、
で最初のさ、あれなんだっけ、
はい、
最初のさ、ちょっとおしゃべりのとこですごい長かったからさ、なんかテーマがなんか短くなるけどいいですか。
大丈夫ですよまだ5分ありますから。
わかりました、はい、じゃあお願いします。では今回の前半のテーマは何ですか、吹雪さん。
はい、前半のテーマですが、はい、これまで私吹雪が経験した海外出張の中でですね、はい、いろんな体験があるんですけど、
はい、
その中でも特にびっくりしたこと、うん、これをちょっと中心に、はい、話したいなということにしますね。はい、 で私初めて海外行ったのがですね、33年前まだ学生の時だったんですけども、はい、ソ連、今はロシアって言ってますけども、
はい、
正式名称ソビエト社会主義共和国連邦、うんうん、長ったらしくて、うん、中学生の時なかなかテストで出ても覚えられなかったんですけど、はい、そこにちょっと、そこ時は1週間観光旅行で行ってきたんですけれども、うん、はいはい、その時ですね、まあ、やっぱり生まれて初めて海外行けたっていうことで、まあ、まだ新鮮な記憶として残っておりまして、
はい、すごい。
でその時にまずびっくりしたことっていうのは、まあ、今では当たり前ですけども、日本とは違って車はもう右側通行、
あ、はい、
もうなんか日本みたいに、日本だと右見て左見てまた右見て渡りましょうですけれども、海外だと左を見ないとダメと、
左右、まあ、左、
そう、こういうこと、右側通行、はい、ということですよね、
はい、
であと、まあ、レストランとか行っといても、うん、まず先に注文するのは、うん、水ということで、
注文するんですか、お水を、
お水を注文するんです、
レストラン持ってきてくれないんです
か、持ってきてくれないです、
へ、お金かかるんですか、
お金かかるんです、
そう、じゃあいらないって言ってもいいの、
そうですね、頼まなければ出てこないっていう風なことで、フランス人だったらいきなりワインなんでしょうけど、
ね、あ、そうですよね、
はい、
じゃあそのワインみたいな感じでお水っていう感じですか、
そう、頼まないとお水が出てこないということ、
そうなんだ、
はい、
面白い、
は
い、
ただそのお水でもですね、普通の真水というか炭酸が入ってる分があるんですよ、あ、
そうなんですか、
日本でもペリエとかなんかありますよね、はいはいはい、ああいう炭酸が入ってるのと、うんうん、炭酸入ってないことあるから、
どっちか頼む、
それもやっぱり区別って言わないといけない時がありますね、
じゃあお水っていうのを普通に言ったらどっちが出てきちゃうんですか、
多分ガス抜きの方かなっていうか、ちょっとやっぱり国によって違うかなっていう、ただ私の知ってる方でも海外出張多い方いるんですけれども、うん、はい、だから海外慣れてるって言っといても、ちょっとそのガス入り の、はい、水が好きかって言ったら、いや僕絶対ダメっていう方が言ってるんで、
はい、
いうことですね、
はい、
はい、
はい、それが驚いた感じ、
そうですよね、はい、頼まないといけないっていう風な、
はい、面白いですね、
あとまた時差があるっていうのでですね、うん、なかなかちょっと夜でも特にヨーロッパ行った場合なかなか眠れないという風なことがあって、私大体どこ行っといてもやはり日本時間で行動してしまう、うん、ますんで、
そうですよね、じゃあ暗いところ一人でなんか歩いてたりするんですか、
いやいや、そう夜遊びはしないです、ホテルの中で眠れないなーっていう、
夜遊びとは言わないけど、なんかゴソゴソしてるのかなと思って
まあ場合によりけりあまり突っ込まないでください、
わかんない、何を言ってる、お互い多分違うこと言ってると思いますけど、
へえ、
すごいね、海外いっぱい行きますもんね、
まあ、どんどんいろんなとこ行ってみたいなと、
そうなんだ、
いや私南極も行ってみたいなと、
オーロラって南極、北極、
オーロラは、ですね、極地だからだいたい北半球、
じゃあ北極、
北極圏ですかね、
クマさんがいるとこですか、
クマさんが、
ペンギンさんは、
ペンギンもいらっしゃると思います、ね、
南極にはいないんですか、
南極、南極にもいる、
エスキモーさんは、
エスキモーは北半球だと思います、
じゃあ北極、
北極の、はい、
じゃあ会ったら写真撮ってきてください
スマホを作動するかな、
あ、分からないけど楽しいですね、私は全然韓国しか行ったことないから、
韓国は私3回ぐらい行きましたね、
私もそう、で、あれは普通に出てくるけどコーン茶が出てきますよね、
コーン茶、あ、どんな味します、
コーン味
コーンね、トウモロコシのコーン、
そう、
コーン茶、
え、なんだと
思う、いやいや、色のコーン色のコーンかなっていう風に、
違うよ、コーンのお茶嫌じゃないですか、コーン茶ですね、もうなんか吹雪さんのコーナーになっちゃったみたいな、もう時間がないのにね、
そうですね、あと20秒っていう、
もうあれ後半には引きずらないですか、この話また引きずるの、
またちょっと改めましょうかね
いや 全部じゃないのもうこれが。
いや大丈夫です、まだまだ手持ちありますけれど。
あ、まだ喋るんだそれ。分かった、
はい、
じゃあ、はい、お願いします、
はい、では後半も引き続きお聞きください。
はい。